皆さん、こんにちは。元気ですか？もうなんか、このポッドキャスト、話すと癒されるね。ちょっと、エガチャンネル風に今、言ってみましたけれども、なんか、もちろんね、皆さんが聞いてくれてるっていうのも嬉しいし、ね、時々ね、聞いてますよって言ってくれる人がいて、でもなんか私のすごく癒しになってる。なんかありがとうございます。今日はね、また雨なの。もうね、2週間以上ずっと雨なんですよ。で、今週もまた雨のサンパウロで、まあグレゴリオ暦だけど、2020年の私の滑り出しはまあいまいちなもので、またね、この日本語が出てこない、最後のとどめを刺すように、またいろありました。まあ私の今日の行動としては、あの昨日さ、比嘉先生に、これからね、年取っていくんだから、もっとね、体気をつけて運動いっぱいしなきゃって言われたので、あの古道の人たちが毎朝ね10キロ走ってるって言ったら、それ当たり前だよって、プロとしてやるにはそれぐらいね、走らないと体持たないからって、壊すからって言ってて、でも先生の体はよぎぐらい柔らかいし、もうとにかく説得力ありまくりで、で一瞬で治ったしね。だから先生の言うこと聞いて歩こうと思って、まあ、ちょっと私10キロ走るの嫌いだから歩いてきました、5キロ、ショッピングまで行って戻ってきて、そしたら帰りも雨がだんだん降ってきて、もう最後の方ね、もう私もやけくそになってびしょ濡れで帰ってきて、今布団の中に、寝巻きに着替えて布団の中に入ってあったかくしています。で、今日はさ、夜はスパゲッティの会があるから、糖質祭りに今日は行くの楽しみだな。そうで、帰ってきた時にコジリオさんから香里ちゃんって、そのね、ポルトガルの荷物を送ってくれる青年実業家くんと、アシスタントのブラジル人の女の子に、謝った方がいいよって書いたってメッセージで、彼キャンセルしたよって書いたの。えって思って見たら、勝手にキャンセルして全部リファンドされてたの、手数料とかも。いやー、そんなこと勝手にしますか？普通何にも言わないで。しかも昨日の時点で電話した時は、あ、じゃあもうなんだっけ、ガソリン代かな、燃料代とかもう全部、配慮っていうか、もう向こうで勉強して、1557ユーロでどうですかって言われて、じゃあそれを、グループに書きますねって、シェアしますねって書いてあったのが、急にキャンセル勝手にされてんの、何にも言わずに。キャンセルさせてくださいも言わずに。それってすごい失礼だよね。多分まあ怒ったんだと思う。まあでもさ、個人の会社だから、そのまあ自分の社長の好きなようにしていいのかなって今はちょっと思うと、まあ勝手にキャンセルっていうのも彼のやり方なのかなって思いますけれども、昨日電話したばっかりなのにね。で、まあ向こうにも多分きっとすごい言い分があるんだと思う。でもう、なんかね、僕たちプロフェッショナルですからって言ってる時と、いやちょっと太鼓見てないからっていう時とあって、でも最初の時点の私が全部測って、出した重量と 容積と今回出した容積っていうのはそんなに変わらないんですね。すごい取ったと思ったけど5キロしか変わらなかったんだよね結局。でその最初の見積もりの時点で全く入らない太鼓が入らない箱を出してきて、それに入れたら825ユーロですよっていうのはやっぱり見積もりの間違いで、最初からあこの大きさだとフェデックスのこの表には合わないから多分1500とか1000とか以上いくんじゃないでしょうかって言ってくれてたら、あ分かりましたって思ってたのに、最初にこうペラッとさ800いくらでーすみたいな、でしかも4箱って書いてあって、4箱にどうやってね太鼓9個詰めるんだよみたいな感じでさ、でもうことあるごとに安心してくださいね動いてますからって言う割に、でフェデックスから箱が届きますからって言って4週間届かず、で私ねずっとね実はねすごくいい青年だしおしゃべりも上手だし、あのこれはあの彼はねもしかしたら他の仕事ではすごくねうまくいってるかもしれないから、え彼の、あの尊厳のためにね、言いますけれども、あの全然、まあ、今回ね、まあ、うまくいかなかったっていうことなんだよ。でまあね、まず最初からまあその何人かっていうかお友達にその人多分怪しいって言われたの。でももう一人の紹介してくれた人は怪しいけどちゃんとやってくれたよって言ってたの。というのは会社のホームページもないし別にフェイスブックとかもないし顔も出さないし、なんていう見積もりとかも、まあ、ちゃんとあんまり出さないっていう感じ、口約束だから全部ね。だからまあこれからの、 あの王の時代のやり方なのかななんて思いつつ、だけどなんか年末ぐらいからなんかざわざわすごく心配してた。で何を心配してたかっていうのはやっぱり4箱で太鼓が9個入るのかっていう、それをさ私ささっさと調べればよかったんだよね。どうして私ここまで入らないっていうのに気づかなかったんだろうっていうのがまたすごく自分でも不思議で、最初の、 あの見積もりを見て4箱のフェデックスのボックス4、あの25キロボックスを2つつなげますっていうのが、まあ横108センチこれは入る、だけど縦が42センチでも太鼓はほとんど47センチとか50センチで、幅が33センチもう明らかに入らない、明らかに入らない。というのは太鼓は丸くなってるから、幅も、横も縦も47センチだった場合は 42×33 には絶対に入らないよね。でもなんかそのなんか彼がねいつも安心してください大丈夫です動いてますからっていう言葉と、なんかそういうので私も自分でチェックすることを怠ってしまったっていうのはあるかもしれない。でその時にいやちょっと待ってください、これには入らないから、このサイズの箱じゃないと入らないからもう一回計算してくださいってもし私が言えてたらこの値段になってたはず、1500に。だけど私があ分かりました分かりましたみたいな感じで確認もせずに、でもなんか4箱に入るのかな心配だなってずっとざわざわしながら、年始を迎えて、でいざ箱をなんか計算を見たら入らないっていうのになりました。でだからね、まあもしかしたらね私ね多分彼から言わせたら私がいいようにね私の味方で言ってるって思うかもしれないし、彼は彼のね言い方とか言い分がねたくさんあると思う。で彼もね、もう安心してくださいもう水面下で動いてますから大丈夫ですからってずっと言ってたから、まあ何をやってるんだろうっていうのは思ってたけど、でもまあ信じてやってました。で、そのね体の反応っていうのを 私は感じるべきで、それを伝えるべきだったの。伝えるっていうか、自分にその体の反応に対して何かしてあげるべきだったのって思いました。で、その時にね、なんでそれが分かったかって思うと、まあ、今回ね、この体の反応っていうのをちゃんと、これから信じていこうって思ったのがなぜかっていうと、この私は太鼓を送るほかにジリアンから預かってるでっかいマッサージベッドをブラジリアに送るっていうミッションがありました。ジリアンのね、いやどうしようって思ってたんだけど、でももう持ってくのはできないし、でまあその実業家に、青年実業家に聞いたら、あのフェデックスはそういうのそれはやってないって言われちゃったんで、国内の引っ越しはやってないって言われちゃったから、あじゃあ違う方法探しますって言われて、で、まあ、その彼も、一個一個やりましょうって言って、まず引っ越し、その後、ベッドで、その後、まあ、私の、まあ、実際の飛行機のこととかねって言われたから、ああそうなんだって思ってました。でも私は一気にやりたいから、ある日ね、太鼓のグループに書き込みをしました。大きなね16キロの、マッサージベッドをブラジリアに送りたいんだけれども、誰かヒントもらえますかって言ったら、あ私のヨガも太鼓もやってくれてるね生徒さんが連絡くれて、あるよって教えてくれて、アズールエクスプレスっていうのが、あありがとうって言ってね、連絡しました、アズールエクスプレス。そしたらもうワッツアップがあって、ですぐ連絡が来て、でその最低限の情報、私の情報とどこに送るのか、何キロあるのか、サイズ、まあ、最低限というか、まあ、最高の情報、それを送ったら、なんと1時間後にはもう車で来たんですよ。アズールエクスプレスって、アズールっていうのは、飛行機の会社なんですね。で国内も海外もやってる、飛行機会社で、その飛行機会社がバー取りに来た。で今空港に置いてあって、空港に行ってから改めて私のその、いろんなこうもっと詳細、私の国民番号とか納税者番号とかね、そういうの、あと相手の、ID の番号とかね、全部それを Excel に入れる。で入れて確認されたら、あのアズールっていう飛行機がブラジリアに持ってって、でブラジリアで、ジリアンの奥さんのパウラのお父さんが、飛行場まで取りに来て支払いをするという、なんとも素晴らしい、私の手間がほとんどかからない、送り方になったので、その私の生徒さんに、なんかもう私その時もうだいぶね、引っ越しのことざわざわ、太鼓のことざわざわしてたので、彼女にも聞いたのね。そしたら彼女はすぐバーってエクセルに入れてくれて、容量をね、体積を計算してたの。体積を計算して、で それの時に、あでもね、日本人の男の人のね、一人でやってる会社の人がなんか勧めてくれてるから一旦大丈夫ですって言ったら、あそうですかみたいな感じで、言ってくれて、一回止めました。でそしたら今回ね、勝手にキャンセルされちゃって、で、あじゃあやっぱり私の太鼓の生徒さんに頼もうって思って連絡をしました。そしたらまたすぐ返事が来て、同じフェデックスだったので、彼女のボスはイギリス人で、で最近やっぱりフェデックスが安いっていうのを皆さん知ってるから、よく使ってるんだよって言ってて、で実はね、船便と同じぐらいだったりするのよって、そういうのも全部知ってたのね。でその彼女がバーって返事くれて、明日ちゃんとまたエクセルに入れて体積をね、入れようねって、大丈夫だよって言ってくれて、その彼女のね、 メールを見た時に私の体はものすごく安心してたんですよ。でそれがもしねうまくいかなかったとしても安心してるんだと思う。それが結局まあじゃあ2000ユーロですってなったとしてもね、なんか払うってなっちゃいそうな気がするんですね。でやっぱり私のこの体の反応っていうのがあからさまに違って、その彼もねやっぱとってもいい人だし感じがいいし若くてね、もう本当に若き実業家だからファーストクラスで日本に帰ったとか言ってて、でまあすごいなーなんて思いながら、で300人ぐらい従業員がいるって言ってたんだけど、でもねどんなにねすごいね若くて若い実業家でどんなに安心してくださいって言われても私の体は全然安心してなかったんだよね。で彼女が私の生徒さんがやってくれたことっていうのはもちろんね私と彼女の間には、まあ、信頼関係もあるっていうのもあるし、彼とは信頼関係ないからっていうのもあるし、で彼女が今までやってくれたことは全部うまくいってるんですよ。マイルのこととか、あと1回私20万ぐらいカードの不正使用された時にパッてキャンセルしてくれたのも彼女だった。全部彼女がやってくれた本当に。で今回のアズールエクスプレスも彼女が教えてくれた。だから多分彼女だったら絶対に間違いないんだと思う。きっとうまくいく。ああよかった、なんか最終的にすっごい安心して、まあちょっとこんな話しながらも涙が出ちゃいそうな感じなんだけど、なんか別にね彼がね悪いとかいうわけでもないし、私もねなんかホジェリオさんが私のメールをすごいきついって言ってたのね。でも全然きつくなくて、淡々と今までのやり取りの、真実を書いただけできついなんてことは全然ない。でもなんかホジェリオさん謝った方がいいんじゃないとか言って言ってさ、さっきさ友達とビール飲んでんのに私の話聞いてくれたんだよそう、私はさなんか、まあ、ホジェリオさんと違って自分がねもしねこうやってストレスを溜まった時にホジェリオさんにこうやってさ、多分私初めてかもホジェリオさんに相談したの、こんなことがあって。で私さ、でもホジェリオさんってさ自分が機嫌悪いと私に当たるんだよねそれが残念なとこだけど、まあそれはまあ残念っていうか違いだからまあいいか、しょうがないねということで、多分この私の引っ越し荷物大変物語も終わりになると思われます。うん、なんかね、大変なスタートだけれども、なんかこのとにかくまあねスタートからいろいろあったけど、思ったのがなんか自分のまず体の反応をしっかり見ること、それが浮かれてるのか安心してるのかホッとしてるのかとかね、それもすごく一つ見る。でも、まあ、私の今の、ね、この散々の流れのホッとなのかもしれないけれどもね、なんかホームに帰ってきたっていう感じで体の反応を見る。それから最初からさ私生徒さんに聞けばよかったんだよね、うん、だけど退職届を出せてないから、まだ待ってって言われてるから、だから聞けなかったっていうのもあって、聞けなかった、うん、まあ、そういういろいろもあって、なんかすごくね本当に信頼できる人はどういう人なのかとか、その彼が信頼できないって言ってるわけじゃなくって、自分にとってね、だって他のその紹介してくれた人にとってはすごい安く、もうなんていう、俊敏にやってくれだから、彼がたまたまうまくできたことでうまくいったことだったからね、簡単なことだったのかもしれないし、 でも今回って結構難しいことで想像もしづらいし、太鼓がどんなものかっていうのも多分ね想像しづらかったから、うん、だからっていうのもあるかもしれない。そうだから、まあ昨日の時点で私責めてないんですよって、自分も確認しなかった自分にも絶望してますっていうのも言ったの、うん、でそれも言ったし、言ったけど、まあ彼は多分もうなんかいいやみたいな感じでキャンセルしちゃったんだよね、うん、でだからもういいのかな、うん、これでいいのかもしれないというわけで、まあなんかね、これからさ、せっかくポルトガルに住んでる人だし仲良くしたかったんだよね、私も個人的に、いろいろ頼りたかったし、だけどなんかその割には勝手にキャンセルとかねしちゃうから、どうなんだろう。まあもしかしたらこの先、ご縁があればこう偶然また出会ったり、偶然またお願いしたりとかっていうのがあるかもしれないから、まあ今回はうまくいかなかったのかなっていうことだけなのかもしれない、うん、もっとこの先彼と直接会って信頼関係が出来上がっての上だったらうまくいってたかもしれない、うん、というのは信頼関係もなかったから、だからそういうのもあるのかもしれないね、うん、というわけで、いろいろありましたが、もう私の生徒さんにかかったらもううまくいかないわけがないというわけで、一件落着しちゃいます聞いてくださってありがとう。またねー。